8ページから11ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。食育講演会。郷土食を知る。おやっきの奥深い世界。皆さんが長野県や諏訪地域の郷土食と聞いて最初に思い浮かぶ食べ物は何ですか？寒天、そば、うなぎ、それともおやき？おやきは長野県の郷土食として全国的に有名です。諏訪地域では北信など他の地域よりも少し遠い存在ですが、おやきについていろいろと知ってみると身近に感じられるかもしれません。おやき店店主で信州おやき協議会会長の小出陽子さんを講師に迎え、おやきの話を中心に郷土食について講演していただきます。おやきの奥深い世界を覗いてみませんか？日時、11月11日月曜日、午後2時30分から4時、受付午後2時10分から、場所、市役所9階大会議室、講師、小出陽子さん、ふきっこおやき店主、信州おやき協議会会長、申し込み不要、聴講無料です。写真が2枚載っています。1枚目、お皿に盛られたおやきの写真です。3種類のおやきが半分に切られ、断面を見せています。2枚目の写真、講師の小出陽子さんの写真です。オレンジ色の T シャツにベージュのエプロン姿の写真です。写真説明終わり。問い合わせ、健康推進課、内線1181。お知らせ、令和7年、20歳を祝う会、旧成人式を開催します。期日、令和7年1月12日、日曜日。なお、1月13日、成人の日ではありませんので、ご注意ください。場所、カナラホール大ホール。対象者、平成16年4月2日から、平成17年4月1日までの出生者で、市内に在住する人、及び市内に親族が在住する人。対象者及びそのご家族には、式典への参加案内を11月上旬から送る予定です。11月下旬になっても届かない場合はご連絡ください。参加案内は次のように送付します。3つの状況例と参加案内の送付先をお知らせします。状況例1。本人が岡谷市に在住の場合、参加案内の送付先、本人の市内の住所。状況例2。本人は市外に転出、親などが岡谷市に在住の場合、参加案内の送付先、親などの市内の住所。状況例3。本人もその親なども市外に転出している場合、参加案内の送付先、本人の転出先の住所、5年以内の転出に限る。届かない場合は、送付する住所をご連絡ください。なお、市外に転出していても、20歳を祝う会に参加できます。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。問い合わせ、障害学習課、イルフプラザ3階、電話248404。お知らせ、美味しく楽しく栄養講座に参加しませんか？美しく年を重ねることを目指すのは、老若男女を問いません。今回の講座の美しくは、体の中からきれいにしていくことを目的にしています。健康推進課栄養士が年齢を重ねてくると気になってくる骨粗鬆症と脂質異常症の予防についてのお話とデモンストレーションを交えながら簡単な料理をご紹介します。試食があります。日時 11月29日金曜日、午前10時から正午。場所、保健センター2階、集団指導室、栄養指導室。対象、市内在住の人、定員20名、定員なり次第締め切り。持ち物、筆記用具。申し込み、11月5日火曜日から電話にてお申し込みください。11月22日金曜日締め切り。聴講は無料です。自律神経チェッカーを使ったストレス量の測定と体組成を調べることができます。2つのイラストが載っています。1つ目のイラストは CA と書いた骨が牛乳を飲んでいるイラストです。2つ目は血管の中を血液がサラサラと流れているイラストです。イラスト説明終わり。問い合わせ、健康推進課、内線1181。お知らせ、釜口水門管理橋の通行を規制します。釜口水門設備工事のため、川口水門管理橋が全面通行止めになります。工事期間中は、釜口橋に迂回をお願いします。なお、日時は変更になる可能性があります。予告看板、岡谷市ホームページなどでも確認をお願いします。期間、10月30日水曜日から11月25日月曜日。令和7年2月24日月曜日振替休日から3月18日火曜日。なお、確日早朝及び夜間は通行可です。通行止め区間及び迂回路の地図があります。諏訪湖側から見て、川口水門の次の橋、釜口橋が迂回路になります。通行止めの期間中は、釜口橋の花岡公園側の横断歩道に、警備員を配置します。問い合わせ、諏訪建設事務所維持管理課、釜口水門管理係、電話226866。募集、岡谷市環境審議会委員を募集します。環境の保全などに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、岡谷市環境審議会が設置されています。市民の皆さんからも広くご意見をお聞きし、今後の環境施策に反映させるため、岡谷市環境審議会の委員を募集します。募集人員4名以内、一般公募分、任期2年、12月22日から令和8年12月21日。なお、会議は年に2、3回程度の開催。市環境基本計画などの進捗管理、各施策、計画策定などに対する意見、提案をいただきます。応募資格、市内在住で市の特別職、常勤の一般職、議員、他の審議会などの委員でない人。応募方法、用紙に住所、氏名、生年月日、職業、電話番号を明記の上、環境問題への提言をテーマにした小論文、400字程度を添えて、環境課まで持参、郵送、E メールで提出してください。なお、様式はホームページ上に記載してありますが、任意のものでも受け付けます。E メール、seiSOU@city.okaya.lg.jp。 応募締め切り、11月15日金曜日。目指せゼロカーボン。2050、ゼロカーボンシティ岡谷のマークが載っています。問い合わせ、環境課、内線1445、1446。 環境、人と環境を思いやるエコドライブを実践しましょう。11月はエコドライブ推進月間です。エコドライブとは、エコロジカル、環境に優しいと、エコノミカル、お財布に優しいをドライブにかけた環境に配慮した運転のことです。地球温暖化防止につながる運転技術や心にゆとりを持った運転で、燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球にも家計にも優しい取り組みを始めてみませんか？エコドライブ推進事業所に登録しませんか？二酸化炭素排出量削減の取り組みは、経費削減やイメージアップなど、事業所にとっても大きなメリットがあります。岡谷市では、エコドライブを推進する事業所を登録する、エコドライブ推進事業所登録事業を行っていますので、登録を希望する事業所はお問い合わせください。エコドライブのマークが載っています。エコドライブ普及推進協議会が推奨するエコドライブ10のすすめを実践しましょう。詳しくはこちらからと QR コードが載っています。エコドライブのすすめが3つ載っています。1、ふんわりアクセル、Eスタート。発進するときは穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう。最初の5秒で時速20キロ程度が目安。日々の運転で優しい発進を心がけるだけで 10% 程度燃費が改善します。2、車間距離にゆとりを持って加速・減速の少ない運転。走行中は一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると無駄な加速・減速の機会が多くなり、市街地では 2% 程度、郊外では 6% 程度も燃費が悪化します。3、早めのアクセルオフ。信号が変わるなど停止することが分かったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2% 程度燃費が改善します。問い合わせ、環境課。内線1445-1446。
10ページから11ページ。インフォメーション今月のお知らせ。お知らせが6件あります。お知らせ1。11月12日火曜日から25日月曜日は、女性に対する暴力をなくす運動実施期間です。11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日。首相、主は主人の主、将は合唱の将。首相、内閣府その他の男女共同参画推進本部厚生府省庁。女性に対する暴力には配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、ストーカー行為など、様々な形態があります。配偶者やパートナーなどからの暴力は、ドメスティックバイオレンス、DV と呼ばれ、犯罪行為を含む重大な人権侵害です。一人で悩まず、勇気を出してまず相談を。秘密は守られます。この文章の左横に、内閣府の定めた女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークのイラストがあります。両腕をバツ印に組み、その上に髪の毛を右上斜めにそば立て、厳しい顔をした女性が描かれています。関連イベント、2件のイベントがあります。1、11月12日火曜日から25日月曜日まで。女性に対する暴力根絶のシンボル、パープルリボンにちなみ、旧市庁舎をパープルにライトアップ。2、11月18日月曜日から29日金曜日、啓発パネル展示、カルチャーセンターロビー、男女共同参画社会づくり、 ポスターコンクール作品展と同時開催。相談窓口、曜日は原則です。6カ所の相談窓口があります。1、岡谷市役所女性のための相談、電話234811。女性相談員による相談、社会福祉課内線1259、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。女性カウンセラーによる相談、地域創生推進課内線1363。毎月第3火曜日午後1時から3時50分、予約必要です。2、長野県男女共同参画センターアイトピア、電話228822。一般相談、火曜日から土曜日、午前9時から正午、午後1時から4時30分。女性のためのカウンセリング、毎月第2土曜日と第4金曜日、予約必要です。女性のための法律相談、毎月第1、第3木曜日、予約必要です。3、長野県女性相談支援センター、電話026-235-5710。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。4、長野県児童虐待、DV 24時間ホットライン、電話026-219-2413。5、長野県性暴力被害者支援センター、林道ハート長野、電話026-235-7123。毎日24時間対応。6、諏訪保健福祉事務所福祉課、電話572911。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、地域創生推進課、内線1363。お知らせ2。11月13日水曜日から19日火曜日は、女性の人権ホットライン強化週間。女性の人権ホットライン、11月13日から19日までは、全国一斉の女性の人権ホットライン強化週間です。期間中、女性をめぐる人権問題、夫、パートナーからの暴力やストーカーなどについて悩みを持った女性が相談できる女性の人権ホットラインの開設時間を延長します。開設日、11月13日水曜日から15日金曜日、18日月曜日、19日火曜日、開設時間午前8時30分から午後7時、開設日、11月16日土曜日、17日日曜日、開設時間午前10時から午後5時。これ以外の日も、平日の午前8時30分から午後5時15分は開設しています。女性の悩み相談所、諏訪人権擁護委員協議会では、女性の悩み相談所を開設します。相談は無料、予約は不要です。秘密は固く守られます。日時、11月22日金曜日、午前10時から午後3時。場所、長野地方法務局諏訪支局2階会議室、諏訪市。問い合わせ、長野地方法務局諏訪支局、電話521043。お知らせ3。アイトピア参画セミナー。デート DV って知っていますか？人と人とが対等な関係、かっこヘルシーな関係、かっこ閉じを考える。女性に対する暴力をなくす運動、期間に合わせて、 暴力のない社会を目指し、恋人同士、友達同士、家庭や地域社会で一人一人ができることを一緒に考えませんか？岡谷市ではカルチャーセンターでパブリックビューイングを行いますので、ぜひご参加ください。日時、11月16日土曜日、午後1時30分から3時30分。受付、午後1時10分から。講師、安倍真紀さん。認定、NPO 法人、エンパワメント神奈川理事長。受講方法、オンライン配信、ズームウェビナー、サテライト会場、カルチャーセンター、IT 研修室。定員、オンライン400名、サテライト会場20名。申し込み、電子申請、QR コードより、または電話にてお申し込みください。11月8日金曜日締め切り。申し込み必要です。聴講無料です。QR コードが掲載されています。写真が1枚あります。髪を肩まで長く伸ばした笑顔の安倍真紀さんの顔写真があります。問い合わせ、地域創生推進課、内線1363。お知らせ4。社会保険料控除証明書が発行されます。年末調整、確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となり、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。このため、令和6年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付した人へ、社会保険料控除証明書を11月上旬までに日本年金機構より送付する予定です。送付書類は大切に保管し、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。また、令和6年10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納めた人には、令和7年2月上旬に送付する予定です。4期間に分けて発送予定日と対象者が書かれた表があります。1、発送予定日、令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次、対象者、令和6年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付した人。2、発送予定日、令和6年10月中旬から下旬にかけて順次、対象者、1のうち年金ネットにおいて事前に電子送付希望の登録を行った人。3、発送予定日、令和7年2月上旬、対象者、令和6年10月1日から12月31日までの間に、国民年金保険料を納付した人。1の対象者は除く。4、発送予定日、令和7年1月下旬、対象者、3のうち年金ネットにおいて事前に電子送付希望の登録を行った人。以上、発送予定日と対象者の表の説明終わり。なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族宛に送られた控除証明書を添付の上申告してください。国民年金制度は税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん、不慮の事故など、 万一の時にも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。問い合わせ、岡谷年金事務所、電話233661。お知らせ5。11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンを実施します。子ども家庭庁では11月を秋の子ども真ん中月間とし、オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施しています。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、性的虐待、性的行為をする、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、ネグレクト、閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、病気の時に病院に連れて行かないなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟姉妹間での差別的扱い、目の前で家族に暴力を振るう、DV、など、虐待を受けたと思われる子供を見つけた時や、ご自身が出産や子育てに悩んだ時には、次の窓口に連絡してください。あなたの連絡が子供を守るとともに、子育てに悩む保護者を支援するための大きな一歩となります。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。5箇所の連絡窓口があります。1、岡谷市虐待通報電話、24時間対応。電話234767。 2. 諏訪児童相談所、電話520056。 3. 長野県児童虐待 DV 24時間ホットライン、電話026-219-2413。 4. 児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。5、長野県子ども支援センター、電話0800-800-8035、無料子ども専用ダイヤル。キャンペーンの一環として11月1日金曜日から11日月曜日の間、旧市庁舎をオレンジ色にライトアップします。白黒でオレンジリボンのマークがあります。オレンジリボンには、子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。問い合わせ、子ども課、内線1265。お知らせ6。11月は、子ども・若者育成支援協調月間です。インターネットやスマートフォンなどの急速な普及に伴い、子どもたちを取り巻く社会環境が大きく変化する中で、引きこもり、いじめ、少年非行、性被害など、社会全体で取り組まなければならない問題が深刻さを増しています。青少年は地域社会から育むという観点に立ち、家庭、学校、地域などが一体となって、子ども、若者を孤立させず、温かく見守り、声をかけ、励まし、時には注意や指導ができる地域づくりを目指しましょう。伸びよう伸ばそう青少年、ひまわりっ子育成県民運動、長野県。問い合わせ、生涯学習課、イルフプラザ3階、電話248404。12ページから13ページ。インフォメーション5。 今月のお知らせ。皆さんの税金や国、県からの補助金がどのように使われたかを報告します。令和5年度決算報告。一般会計、市に入ったお金、歳入決算額、238億4601万4380円。前年より 2.89% アップ。前年度比、6億6963万6071円。2.89% 増。市が使ったお金、歳出決算額、231億1073万5406円。前年より 3.53% アップ。前年度比7億8795万9622円。3.53% 増。残ったお金、実質収支額、6億8759万2974円。国際情勢や円安を起因とする長引く原油価格、物価高騰への対策にかかる経費が増加となりましたが、歳入で感染症からの回復傾向が見られたほか、地方交付税の原資である国税収入が好調であったため、市税や地方交付税等において、当初予算額を大きく上回る収入を確保できたほか、国庫補助金や市債等の特定財源を有効に活用したことなどにより、翌年度へ持ち越す財源を差し引いた実質収支は、6億8759万2974円の黒字決算とすることができました。令和5年度の一般会計、特別会計、及び企業会計の決算が第4回市議会定例会で承認されましたのでお知らせします。入ったお金、使ったお金をグラフにしてみます。決算書の構成比。このグラフは横向きで、約5ミリ幅の長方形の棒グラフで書かれています。市に入ったお金。市に入ったお金は、左側に項目名が書かれた棒グラフで、上から下に向かって金額の多い順に書かれています。11項目あります。金額の多い順から読みます。1、市税。69億6952万9000円、29.3%。 2. 地方交付税51億4587万8000円、 21.6%。 3. 国庫支出金33億2114万7000円、 13.9%。 4. 市債28億7017万8000円、12.0%。 5. 地方譲与税等17億5368万2000円、 7.4%。 6. 県支出金10億6927万7000円、 4.5%。 7. 諸収入10億1075万1000円、 4.2%。 8. 繰越金8億5360万3000円、 3.6%。 9. 使用料手数料4億3217万3000円、 1.8%。 10. 分担金負担金1億2806万4000円、 0.5%。 11. その他2億9173万2000円、 1.2%。以上、市に入ったお金の構成比でした。市が使ったお金。市が使ったお金は、右側に項目名が書かれ、下から上に向かって金額が多い順に書かれています。金額の多い順から読みます。11項目あります。1、民生費、75億4544万2000円。 32.6%。 2. 交際費35億7521万3000円 15.5%。 3. 総務費26億9430万5000円 11.7%。 4. 土木費23億4376万7000円 10.1%。 5. 衛生士19億7976万5000円 8.6%。 6. 商工費労働費19億2727万6000円 8.4%。 7. 教育費18億2580万8000円 7.9%。 8. 消防費5億9774万1000円 2.6%。 9. 災害復旧費2億6323万9000円 1.1%。 10. 議会費1億8306万円 0.8%。 11. 農林水産業費1億7511万9000円 0.8%。 以上、市が使ったお金の構成費でした。特別会計等。特別会計とは、特定の事業を行う場合、または特定の収入で事業を行う場合の会計です。経理を他の会計と区別するために設置します。会計名、歳入、歳出の順に読みます。会計名、国民健康保険事業、歳入、42億5081万2724円。歳出、41億5044万8227円。会計名、地域開発事業、歳入、2180万8128円。歳出、2億3178万2135円。会計名、文収蔵林事業、歳入2241万624円、歳出2083万4965円。会計名、霊園事業、歳入7044万3311円、歳出2406万3円。会計名、温泉事業、歳入4250万4255円、歳出1668万8274円。会計名、後期高齢者医療事業、歳入9億2852万7156円、歳出9億190万4056円。会計名、港財産区一般会計、歳入1332万148円、歳出616853円。メモ、表にある項目が特別会計で経理を行っている事業です。特別会計は法律や条例に基づいて設置しています。企業会計、収益的収支、消費税込み。企業会計とは、一般会計やその他の特別会計とは異なり、民間企業と同様の経理を行うものです。会計名、水道事業、収入9億9278万9626円、支出8億2283万4293円。会計名、下水道事業、収入17億3136万2502円、支出15億7248万6893円。会計名、病院事業、収入71億9058万3509円、支出72億5792万9493円。メモ、独立採算性を追求する極めて企業色の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定を受けて企業会計を設置しています。市には基金と呼ばれる貯金があります。令和5年度末の基金残高、市の貯金は、ふるさと納税などの寄付金のほか、 財政調整基金等への積み立てなどにより、約68億1000万円となり、令和4年度末と比べて約5億2800万円の増となりました。平成26年度から令和5年度までの推移のグラフがあります。令和5年度の私債残高金額は217億3341万円、人口1人当たりの残高46万4399円です。令和5年度の基金残高は68億1017万円、人口1人当たり残高14万5520円です。これからの財政に向けて財務指標、いずれも令和5年度暫定数値、経常収支比率、財政の弾力性を示す指標として用いられ、数値が高いほど硬直化しているとされます。88.0%、県下19市中4位。財政力指数、財政力の強弱を示すもので、数値が小さいほど税収入の能力が低く、交付税への依存度が高いとされます。0.60、県下19市中5位。星印のついた5個の指標は、一般会計等の普通会計だけでなく、企業会計や一部事務組合なども含めた市全体の財政状況を捉える判断指標です。この後の5点の指標には、星印がついています。星印1、実質公債費比率、公債費の占める割合を示すもので、25% を超えると黄色信号となります。6.9%、県下19市中7位。星印2、将来負担比率、将来負担すべき負債額の割合を示すもので、350% を超えると黄色信号となります。34.0%、県下19市中16位。星印3、実質赤字比率。星印4、連結実質赤字比率。星印5、資金不足比率。この星印のついた3比率は同じ説明です。一般会計や特別会計、下水道などの企業会計の赤字額の割合を示すもので、一定の数値になると黄色信号となります。実質赤字、連結実質赤字、資金不足ともに発生していないため数値はありません。財務指標をもう少しわかりやすく。1、経常収支比率は収入、一般財源に対する公債費や扶助費などの必要経費の割合を示したものです。低いほど財政に余裕、弾力性があって、新しい施策などにお金がかけられます。2、財政力指数は地方交付税法の規定をもとに算出した自治体の財政力の指標です。1を超えると普通交付税が交付されません。3、実質公債費比率は実質的な公債費、自治体の借金が財政に及ぼす負担を表す指標です。年々減少傾向にあります。4、将来負担比率は財政規模に対して公債費や長期契約などで将来支払うことが決まっているお金の割合です。こちらも減少傾向にあります。なお、わかりやすくするため細かい点は省いていますのでご了承ください。全国的な人口減少と東京圏への一極集中など、地方のみならず国全体で取り組むべき課題がある中、本市においては社会保障関係経費、公共施設等の維持管理経費の増に加え、物価高騰対策などに引き続き多額の経費を要することが予想されます。今後も国や県の動向に注視しながら、 市民一人一人が主人公として輝けるまちづくりに向けて、安定した事業・施策を行うとともに、中長期的な財政運営に視点を置き、限られた財源を効率的かつ効果的に活用し、将来にわたり健全で安定した財政運営を行うため、最大限の取り組みをしていきます。問い合わせ、財政課、内線1532。
14ページ、15ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ、滞納者への徴収を強化します。市税は岡谷市の歳入の約 30%、令和6年度予算を占める主要な財源です。滞納者は全体のうちほんのわずかですが、毎年積み重なると膨大な額となり、国民健康保険税を合わせた滞納累計額は 2.5 億円超に達しています。市では税の公平性を確保するため、税の徴収強化を図り、滞納処分に力を入れます。丸に斜めの線が引かれた通行止めのマークに、太字でストップ滞納と書かれたイラストがあります。滞納処分の種類と内容。納税者が納期限までに納付していない状態を滞納と言い、税金を滞納したままにしておくと、本来納める税額以外に延滞金を納めることになるほか、次のような滞納処分を受け、強制的に税金の徴収を受けることになります。また、滞納処分は法律で定められており、本人の意思に関わらず執行します。滞納処分は次の流れに沿って進められます。5段階あります。1、督促。納期限までに完納できない人に督促状を送付し、納税を促します。2、催告。督促状送付後、一定期間内に納税されない場合、再度文書で催告を行います。3、財産調査。官公所、金融機関、勤務先、取引先などに対して財産調査を行います。4、差し押さえ。調査で把握した滞納者の財産を差し押さえます。5、看過。差し押さえた滞納者の財産を購買、取り立てにより看過、換金し、滞納している税金に充当します。納税が困難な時はご相談ください。次のような事情で、市税などを納期限までに納めることができない場合、事情により分割での納付や納税の猶予を受けられる場合がありますので、お早めにご相談ください。3項目あります。1、病気や怪我で働けなくなった。2、失業や事業不振などで生計が維持できなくなった。3、災害や盗難で損害を受けた。差し押さえとは、地方税法では、滞納となっている税金は財産を差し押さえて処分することにより、徴収しなければならないと定められています。差し押さえとは、所有者から財産を処分する権利を奪うことを言います。差し押さえを受けると、自らが所有する財産でありながら、処分などの自由がなくなります。逆に、差し押さえを執行した期間は、財産を処分する権利を取得することになります。所有者に代わり、財産の売却や権利の行使、また契約を解約することにより、支払われた金銭を税金に充当できるようになります。市が主に実施する差し押さえ、5項目あります。1、給与、賞与、年金等差し押さえ。国税徴収法及び各社会保険制度の規定に基づき、差し押さえ禁止額を除いたすべての支給額が差し押さえの対象です。2、生命保険差し押さえ。生命保険契約に基づく保険金支払い請求権や解約返礼金支払い請求権などが差し押さえの対象です。3、敷金、入居保証金の差し押さえ。アパートや賃貸マンション、事務所など、賃貸契約をするときに所有者に預ける敷金や入居保証金は全額差し押さえの対象です。4. 不動産差し押さえ。土地、 家屋などの不動産は抵当権設定の有無にかかわらず差し押さえの対象です。5. 捜索・動産差し押さえ。滞納者の自宅や事務所などを捜索し、発見された金銭や有価証券、装飾品、自動車、オートバイなどは動産として差し押さえの対象となります。差し押さえ財産は購買などにより感化して税に充てます。具体的には全国から参加できるインターネット購買などです。問い合わせ、税務課、内線1138。健康一口メモ、ナンバー565。マイナ保険証の活用と普及について。最近、医療機関を受診した際にマイナンバーカードでの保険証確認を促された人も多いのではないでしょうか。マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みで、現行の健康保険証は2024年12月1日の発行を最後に新規発行されず、マイナ保険証への移行が進む予定です。マイナ保険証の利点としては、1.データに基づくより良い医療が受けられる。2. 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される。 3. 確定申告時にマイナポータルで医療費控除が簡単にできる。 4. 医療現場で働く人の負担を軽減できる、などが挙げられます。マイナ保険証を使って医療機関などを受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報などの提供に同意すると、医師などからより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や、重複する投薬を回避した適切な処方も受けることができます。マイナ保険証の8月時点での利用率は 12.43% と、まだまだ普及しているとは言えません。カードリーダーの使い方がわからない、もしくは難しそうで使うことに抵抗を感じる、システムエラーによる個人情報の漏洩が怖い、そもそも通っている医療機関がマイナ保険証利用に対応していない、など理由は様々です。また、マイナンバー保険証の利用には本人の同意が必要になるので、意思疎通の行えない人への対応なども課題になっています。現行の健康保険証と比べて、マイナンバーカードによる保険証確認のメリットをいかに感じることができるかが、普及率向上の鍵になってくるのではないでしょうか。マイナンバーカードによる保険証確認の方法がわからない人は、ぜひかかりつけ医院のスタッフにご相談ください。岡谷市医師会。マイナンバーカードによる保険証確認方法はこちら。デジタル庁 YouTube の QR コードがあります。また参考として、厚生労働省ホームページ、マイナ保険証のメリットの QR コードと、デジタル庁公式 YouTube チャンネルの QR コードがあります。世界お届け便、国際交流センターだより。ニュージーランドの伝統の踊り、ハカ。皆さんこんにちは。国際交流センターのジャーレットです。今回も私の出身国、ニュージーランドの文化を紹介します。皆さんはニュージーランドを代表するラグビーチーム、オールブラックスを見たことがありますか？ワールドカップ史上最多となる3回の優勝経験がある強いチームです。オールブラックスの選手たちは試合前に迫力がある面白い踊りをします。それはニュージーランドの先住民族の文化の一つ、ハカという踊りです。ハカの起源は不明ですが、生命の祝福として始まったと言われています。現在のニュージーランドでは様々な墓があり、誕生日や卒業式、結婚式、お葬式など、それぞれの儀式に適切な墓を披露します。オールブラックスが試合前に踊る墓は、戦争に行く前に踊られていたという由来があります。体の準備運動にもなり、また相手を威嚇します。私は小学校1年から墓の授業を受けました。大きな声で叫びながら足を踏み鳴らしたり、舌を出したり、手拍子を取ったりすることはとても楽しい授業でした。大学に入って 墓の伝説や歴史を学び、墓は本当に奥深い文化があると気づきました。皆さんもぜひニュージーランドの墓を調べて踊ってみてください。写真の説明。ジャーレットさんが拳を握った両手を胸の前に構え、腰を落とし、眉をつり上げ舌を出して相手を威嚇するような墓のポーズをとっています。写真の説明終わり。